旅心そそる書籍を紹介する旅する本箱。
こんにちは、唐幸です。
こんばんは、大谷です。
あ、そうですね、確かにあのこんばんはの時間ですね。
そうですね、
こちら今、うん、タイなんですけれども。
いいな。
タイは今から暑くなってくる時期ですね。タイでは今12時が過ぎております。
タイに四季ってあるんだっけ。
タイには、日本でいう四季とは違うと思うんですけれども、
雨季、
あの雨季があって、うん、で一応冬らしきものもあるんですよ、うん、本来タイの冬らしき期間っていうのは1週間から2週間ぐらいって言われてるんですけども、うん、今回は1ヶ月ぐらいあったらしくって。
何があった、雪が降った。
あ、雪はさすがに降らなかったと言ったかな。ただ、うん、もうバンコクの人はブルブルブルブル震えていて、で、あの北のチェンマイだとか、
あ、チェンマイ
ですとか、はい、あっちの方になるともう0度になるような地域もあって、凍死者が出たなんていう話まで聞いてます。
あ、私もこれで旅行行った時にその山の上の方登ったら寒かったもんね、チェンマイのね。
その旅行はいつ頃ですか。
1年ぐらい前かな。
あ、1年ぐらい前ですか、うん、あ、なるほど。じゃあ今回のその
今回じゃない、うん、
今回ではないわけですね。
そうそうそうそう。
とあのタイの今の状況としては、うん、ついこの間非常事態宣言が解除されたっていう、
インラクさんですか。
はい、
うん、まさか赤いシャツ黄色いシャツ着てないよね。
あ、それをですね、あのちょうどあの、ま、タスマニアにいたんですけども、うん、タスマニアから出る少し前にあの父親が教えてくれて、
おうおう、
ちょうど真っ黄色 の、 あのシャツを持ってたんですよでそれはもうさすがに流血事件がタイで起きてからはちょっともう着たくないなと思って、
うん、そうですね、
っていうのが今のこちらの状況です。
はい、
はい、で今回は、
はい、
旅する本箱のエイプリルフール企画ということで、
うん、そうですね、
またあのやすやすさんが、
はい
はい、強引にシャッフルを要求してきましたけれども、
はい、うん、無茶ぶりで、はい、
無茶ぶりですね。
お前あそこ行ってこいと。
はい、
はい、
なのであの僕はあの大谷先生の、うん、ちなみに世界史の大ファンでして、
はいはい、
でもむしろあのファンとして聞いているのでちょっとかなり緊張を隠せない状況なんですけども、
私はあのポッドキャストの先輩の唐幸さんの放送いっぱい聞いてますから、何種類も。
いやいやいや、もう本当そんなのやめてください。もう恥ずかしい、恥ずかしいです、恥ずかしいです。
韓国の帰りはね、はい、同じ電車で空港も買いましたしね。
そうですね、
同じ飛行機乗ったんだ、結局席は離れてたけどね。
そうですね、うん、はい、
はい、
あ、そうですね、あの大谷さんと唐幸は、
2年前の韓国
だっけ。2年前でしたっけ、うん、あのたびたびプロジェクトの
世界直送インタビューの韓国ライブの時に初めてお会いしたのかな。
はい、
はい、うん、
はい、韓国ライブの時にお会いしてますね、
う
ん、
そうですね、
でそれ以来あのバックパック会などでもお会いしてっていうことですよね、はいはい、
そうですね、
はい、
唐幸さんいつも海外行きっぱなしで帰ってこないからな。
いえいえいえただあのバックパック会だとかそういうたびたびプロジェクト系の会に、はい、あの大谷さんの顔をあの必ず拝見してまして、
はいはい、
でついに番組を持つことになったわけですね、
はい、そうなんですよ、
はい、
うん、
いやちょっとあの僕本当にチラミの世界史が好きで、
うんうん、
あのどのぐらい好きかっていうと旅というかあの、はい、オーストラリアにワーキングホリデーで1年間行ってたんですけども。
羨ましいなそれ。
いえいえ、あの逆にそういう間、うん、そういう期間ってあんまりこうポッドキャストすら聞かなくなってくるんですけども、うんうん、その聞く番組としても日本では結構あのテクノロジー系のニュースだとか、
うん、
そういう、こうトレンドを追うような番組をよく聞いてたんですけども、
うん、
あのまあ、オーストラリアでっていうのを聞く気にもならないので、
うんうん、
で日本のニュースもそ こまで気にならなくなってしまい、
世界人になって
しまって、いやいやいやでもそれで本当にあの一番楽しみに聞いてたのがチチラミの世界史だったんですよ本当に、
は
あ
は
あ、あのカラユキは、はい、オーストラリアクイズという番組をや
って
た
んですよ、はいはい、知ってますよ、
はい、もうそれではあのややライバル視をしながらライバル慣れてないですけれども、うん、ライバルしながらやってました、はい、
オーストラリアとか当たったらさあのネタ取っちゃおうかな、もらっちゃおうかなと考えてますもん
あもうぜひ使ってくださいということで、はい、チラミの世界史の、大谷先生なんですけれども、はい、今回は、旅する本箱、
はい、
こちらであの本を紹介していただけるということで、
そうですね、はい、
はい、今日はあのどんな本を紹介していただけるでしょうか。
本はですね、はい、タイトルはね、洗面器でヤギご飯っていう本なんですよ。
洗面器で
ヤギご飯、うん、で副題がついていて、世界9万5000キロメートル自転車一人旅3っていうのは
3ですか、
うん、作者が石田雄介さんという人で、
はい、
自転車で世界一周したらしいんだよね。
あ、自転車で、
うん、1995年から2002年にかけて7年5ヶ月だって。
うわすごい期間
すごいよね、
自転車で、
うん、
そんなことができるんですねっていう驚きなんですけどもね。
もちろんあの、はい、海の上はダメだね、あと危ないところはやっぱり、あの飛行機で飛んだみたいですけどね、
うん、あ、はいはいはい、
でも砂漠なんかも走っていて、でその人が帰ってきて書いた本の第一弾が行かずに死ねるかって本だったんですよ、
今のが3なんですよね、
うん、3 1、はい、行かずに死ねるかっていう本だったんですね。
1が行かずに死ねるか、はい、
で2がですね、
はい、
一番危険なトイレと一番の星空っていう
なるほど、
それで第3弾が洗面器でヤギご飯、
はい、あ、タイトルとしては、うん、洗面器で焼きご飯がなんか一番おしゃれな感じ、はい、
おしゃれですか、洗面器で焼きご飯食べたいですか。
いや、なんかこう、もうヤギっていうのが出てくるだけで僕の中では今すごいおしゃれな雰囲気が。
分かった分かった、カレーキさんそういうシュールなのが好きなんだ。
シュールですかね、うん、実は、うん、今タイにいるんですけども、はい、つい数週間前はあのタスマニアにいたんですね、うん、オーストラリア。
いいですね。
でそこのファームで働いていたので、
はい、
ファームでの朝と夕方の仕事として、うん、ヤギの乳搾りをしたんです
タスマニアヤギですか。
こうヤギっていうのはこうやたら勇敢だったりするんですね。
あ、そうだね、なんかオス同士はさ、あの角があって頭ぶつけて戦うんだよね、あれはもっと大きいヤギか。 そうです。でもその習性はみんなあるんでしょ、どんな種類のヤギも。
そうですね、うん、あのそうですねって言っても自分の見た人のヤギしか分からないですけども
家畜のヤギだ。
あの 僕が、乳を絞っていたヤギは、うん、まあ、乳を絞る分当然メスなんですけども、そうだよね、うん、でそれでしっかり角があって、
メスでも角があるんだ、
人
間みたいですね。
で、あの、あ、そうですね角が、はい、
角隠しってかぶるじゃん。
そうですね、うん、そのヤギなんですけども、はい、あの挨拶代わりにこう頭突きし合ったりするんですよ。
挨拶ですか、へえ、
はい、あの最初はこう喧嘩してるように見えたんですけども、うん、でもこうちょっとこう挨拶がてらゴツンとやってるように見えるようになってきて、しばらく見ていると、でこれがあの、うん、ヤギがおしゃれな
好きな理由だって一番さ、はい、王道といったらやっぱり行かずに死ねるかってやっぱり旅人らしいじゃん。
あ、そうですね、うん、ちょっと筋肉臭がしますね。で
一番ずるいタイトルだよな、かっこいいよなと思ったもん。
ちなみに大谷先生は、うん、その1番から順番に
3しか読んでません。
3しか、あ、やっぱりだからやっぱりおしゃれなタイトルを選ぶわけですよね。
たまたま3を買ってしまったからなんですけどね。
あ、そうですか。あの、うん、結構僕はですね、人がどうやってその本にたどり着いたっていうのはいつもすごい気になるところなんですけども、
うんうん、
大谷先生はこの本とはどうやって出会われたでしょうか。
どうやって出会ったか。これはね、
はい、
トークショープラスサイン会で出会ったんですよ、
トークショー、はい、
うん、あの、池袋の純駆動で大きい本屋さんね、 で、
はいはい、大好きな、はいはい、
してますか。で、
池袋の純駆動ですよね、うん、はい、
そこでトークショーがあったんですよ。それがあのお二人のあのトマコさん、
トマコさん
旅ご飯で出たじゃないですか。
トマコさん聞いたことありますね。
聞いたことあるでしょ、う
ん、聞いたことありますね、はい、うん、
そのトマコさんとこの本の作者の石田雄介さん、はい、お二人のトークショーがあったんですよね。
ああなるほど、はい、
それまで私は石田雄介さんは知らなくて、トマコさんのトークショーだということで行ったんですよ、
あ最初はトマコさん目当てで、
そうそうそう、
ちょっと鼻の下が、
うん、いやいや、なんか離婚してインドっていう本の発売記念トークショーみたいな感じかな、
離婚してインドってい
う、離婚してインド、
はいはい、
そういう本ありましたよね。
ちょっと刺激的なタイトルですね、う
ん、
はい、
シュールなタイトルの、唐幸さん好みのシュールなタイトルのね、
はい、そうですね、うん、大好きですよそういうタイトル、はい、
やっぱりね、でその時にともこさんの本は知ってたからもちろん買ってサインもらったんだけど、石田雄介さんも一緒にやってたからせっかくだから面白そうだなと思って買ってサインしてもらいました、
うん、ああなるほど、あそれが出会い
です、ね、それが出会いです。あの一言書いてありましたよ、一日一生っていうの、でも一日一生っていうの、その言葉が書いてありましたね、
はい、一日ですか、
一、うん、1日2日の1日と一生、はい、一生生きるの一生、
ええ、
一日一生もしくは一日一生っていう読み方 の、はい、あの、ええ、ことわざがあるみたいですね。
なるほど、あのそうですね、ちょっと日本語教師のバックグラウンドがあるのにピンとこないっていうのはちょっと相当問題ですね。僕は
なんか一期一会に似てるでしょ、
はい、かっこいいですね、
かっこいい
ね、はい、ええ、
どうやら意味はあの、
ええ、
一日といえどもね、もう一生のように真剣に生きろということらしいですけどね、あの唐幸さんの生き方のような、
いやいやいやいやいや、石田雄介さんのその話を聞いて、うん、でこの本を買われているってこと、大体その概要は聞かれてたんですか。
いや全然知らない、そこで初めて石田雄介さんにお会いしましたし、何の先入観もなしにたまたま面白そうだなと思って買ったんですよね、で読んでみたら面白かったと。
あの、うん、ちなみにあの洗面器でヤギご飯っていうタイトルを見て何か最初に想像されたことってありますか。
やっぱりその自転車で世界を回るんだから、そういう過激なところでね、ヤギのご飯が洗面器に入って出てきたのかなって、大変だな、そんなでも食べるんだなという印象ですね。
あ、そうなんですか、うん、あのちょっと僕、うん、自分の話に戻っちゃって恐縮なんですけども、はいはい、タスマニアで働いていたファームに、
うん、
つい1週間ぐらいの時にあのヤギの解体を見たんですよ。
あ、うん、なるほど。
でその、まあ、もちろんヤギが、うん、あのまあ、ボンとまず銃で撃たれて、
あ、銃なんだ、
はい、銃でまず一度こう急所を撃ってっていうスタイルを取ってたんですけども、
うん、
でその、まあ、解体されていくんですけども、そのヤギそのものもかわいそうなんですけども、当然、うん、それよりもあのそのファームのオーナーの女性の方だったんですけども、うん、まあ、その方が本当に悲しそうにしているのがこう思い出されてしまって、
うん、
でそれであのヤギの肉が食べれなくなるかって言ったら全くそんなことはなくて、もう本当に、うん、ありがたくとこからは食べれるようになってきたんですけども、
うん、そうだよね、
はい、もう、はい、だからヤギって聞くともうすでにおしゃれっていうか、しつこいですよね。
いや、なんか今聞いてイルカの歌でそんなのがあったなと思って、
あ、そうなんですか、
うん、なんか動物とかに感謝して食べなさいって子供に語りかけるの歌があったなと思ったな。
あ、なるほど、うん、なるほど。
ちょっとタイトル忘れちゃったけど、
はい
はい、
そろそろこの洗面器でヤギご飯の中身に迫っていっていただいてもよろしいでしょうか。
あ、中身ですか、早いですね、
はい、はい、
ね、これ結局ね、その石田雄介さんが7年5ヶ月旅した経路に沿って書いてあるんですよ。それでエピソードがね、細かいエピソードが散りばめられていて、全部でいくつだったかな、はい、40いくつ、いや、もっと多いな。91話になってます。
あ、 ていうことはもう本の1ページ1ストーリーぐらいの感じですか、うん、
とね、結構 文庫本ってね小さく見えてね、ページ数あるんだよね。でこれ見て後ろの方はね360とか70ページあるからね。
あ、じゃあ結構ありますね、はい、うん、
でも厚みはね1センチちょっとだからね、これはお手軽だなと思いました、
あ、なるほどなるほど、うん、
で、あのゆうすけさんが旅行したルートに沿って、最初北米のアラスカから出発して、
アラスカから、はい、
でアメリカ大陸をずっと下っていって南米に行ってっていう、
はい、
その過程ごとにその国ごとでエピソードを一個一個タイトルつけてね書いてあるんですよ。だから非常に とっつきやすくて、で話がそれぞれバラバラでオムニバスみたいになっていて、で全体で横になってるじゃないですか。いろんなタイプの話があって、おしゃれな話もあるし怖い話もあるし、こんなの食べるのかっていう話ももちろんあるしね。
なるほど、はい、
だから誰が読んでも好きなストーリー出てくるじゃないですかね、あとはね、
はい、
残念ながら、あの唐行さんのいたオーストラリア出てこないんですよ、
はい、オーストラリア出てこないんですか。
出てこない の作者いわくね、次回のために撮っておくって言ってましたよ、
あ、そうですか。あのオーストラリアはもうタスマニアだけをお勧めしたいですね、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、
うん、タスマニアは島ですか。
タスマニア島ですね。あの、もう僕はダメですね、経度と緯度が今ごっちゃになっちゃってますけど、ニュージーランドとニュージーランドの南東の方と同じぐらいの、
じゃあニュージーランドって結構下なんだ、はい、
ニュージーランド結構下の方にあります、南の方に、はい、南風が吹いてくると寒いっていう感じですね、
南風が寒いんだね。
そうですね、
なるほど、
そうですね、はい、
その感覚がなんかピンとこないですよね。
でその石田雄介さんは、うん、アラスカから南米を目指したってことですね。
それで最初に出てくるのがアメリカとかメキシコじゃないですか、
で
アメリカは私5年ぐらい住んでたし、
でアメリカに5年ですか。
うん、そうそうそう、それで、あの、はい、アメリカの南の端っこのサンディエゴに住んで、で、工場がメキシコのティファナにあったんで、そこまで通ったりとかね。この間もなんかお便りが番組に来て、何が一番思い出に残ってますかって言ってタコスってあげたんだけど、だからメキシコに親近感があって、そこの話に出てくるからね、ああ、
はい
はい、これ本当にその通りその通りと思って、すごく、楽しく読めましたね。
なるほど。あのちょっと質問が間抜けかもしれないんですけど、はいはい、メキシコって言ったらあのコロナビールなんですか。
いや、ドスイクスとかテカテとかあるよ。
あ、そうですか。コロナビールってどっから来てるんですか。
あ、それもメキシコだけど、コロナちょっとツンと済ました感じで、普通はテカテとかドスイクスっていうビールがよく飲まれてますね。
あ、そうなんですか、うん、なんかものすごい安いって聞いたんですけども、
そうかもしれない。
そうなので、あのそれを聞いたんで、コロナを見るたびに、うん、これは本当はメキシコではすごい安いビールなのにっていつも思いながら見てるんです。
何でも安いんじゃないの、きっと。
そうですかね、
うん、だってチェコでもビール安かったしさ。
はいはいはい、
美味しいのにね。
まあ、ちなみにあのオーストラリアは非常に高いですけど。
あ、そうなんだ。コーラが高いって言ってたね、はい。
コーラだけでなく何でも高いですね。あのビールなんかも一缶3ドルはしたと思います。
それは給料も高いんじゃない。
給料もそうですね、最低賃金は20ドルぐらいありますし。
すごいね、
はい、ただワーキングホリデーの人であの最低賃金の仕事をもらえればラッキーな方ですけどね、うん、
じゃあそこで稼いで、南米に遊びに行けばいいってこと、
あ、そうですね、あのオーストラリアに南米に行く目的で来てるっていう人を、うん、もう少なくとも3人は知ってますね、でそのもう南米に実際行ってますし、
うん、
あ、2人は行ってます、
うん、
はい。
それでその中に出てくるのではね、メキシコで、あのタコスが、10ペソって130円とか言ってるけど言われて、と思ったら一皿4個入ってる、4個の値段だったんだって130円。
ああ、4個、4個ってタコスが4個だった
の。タコスが4個、 で私もねよく旅行った時は、あの3個1ドルってやつね、
3個1ドル、
うん、
あの1個ってちなみにどのぐらいの大きさなんですか？
1個はね、
ええ、
日本で普通食べるのよりちょっと小さめ、直径 10センチちょっとぐらい、
直径10センチちょっとぐらい
ぐらいを半分にパタッとこう折ったような感じ。
ああ、はいはいはいはい。
でほとんどがあのソフトタコスだから、その辺で売ってるのはハードのカリカリじゃないですか、カリカリとして、
はいはいはい、おいいな、もう本当旅といえば食ですよね、
うん、そうそう、だからこれそのテーマ、それをテーマにしてもいいよね。各地いろんなもの食べたりとかさ、ご馳走したりしてもらったり、当たったり、だからそれぞれの、90何個のやつにタイトルついてるんですけど、最初からいくと国際食ケーキとかね、ジビエハンバーグ、国際食のケーキ、
国際食のケーキ、
国際食、すごくギラギラ派手な色のケーキってこと。
ああなるほど、はいはい、
これもだからすごい親近感湧いたんですよね。アメリカなんかのさ、大きいケーキが本当に水色だとかね、ピンクだとかね、すごい色のケーキがあるんです、はい、オーストラリアもあるかね。
はい、あのオーストラリアも大陸の方に行くとそういうストゥピッドなケーキがあります
ね。ストゥピッドなケーキっていうんですか、
もう耐えられないですね。
甘くてね、噛むと砂、
あ、
砂、砂糖がジャリジャリ言うんですね。
はい、でお腹はもう膨れちゃうし、
うん、
はい、まあタスマニアはそんなことないですけど。
そうですか、
はい、
日本でもコストコで買えますけどね。
あ、そうですか、うん、全然ノーサンキューですねそれは。
ね、あとジビエハンバーグとかね、ジャネットのエンドウ豆スープ、氷のないコーラ、はい、マイナス20度のオレンジとかね、そんな食べ物の話題ばっかりが出てくるん で、アフリカ行ったら聞いたことない名前の食べ物ばっかり出てくるしね、アジア行ったら虫を食べた話とかね。
大谷先生自体は
日本で食べてるのは食べますけどね、イナゴとかね。
イナゴとかですか、うん、はい、
それは食べるけど、
海外ではまだないです。
海外ではまだないですね。
あ、まだないですか。
虫はさ、今タイで食べられるんじゃない、
はい、いやタイでも食べれますし、うん、あの韓国でも、
食べた食べた、あのサナギは食べたよ普通に。
じゃあ普通に食べてるじゃないですか。
あれは虫っていう感覚もなかったよ。
あ、そうですか。
屋台で普通に山盛り食べたよ。
ですか、
ちょっと
山盛りですか。
だって頼んだらさ、お皿にさ、うんうん、山盛り出てきたんだよね、
はいはいはい、
ちょっと最後の飽きたけど。
あ、そうですか。あのオーストラリアの原住民のアボリジニーの人たちも虫は食べるって言いますけどもね、
うんうん、その、はい、この本の中でも虫が話が出てくるのは、タイトルが虫の味っていうところで、場所はタイです、
あ、場所はタイ、なるほど。
で虫食専門の屋台があったって。ぜひあの明日食べてきてください。
いやー、ちょっとあの今なんでその虫の話をしたかっていうと、うんうん、やっぱりあの自分は虫を食べるのか食べないのかっていう選択肢を突きつけられる時が旅人にやってくると思うんですけども、
はいはい、
もう僕は食べなくてもいいっていう決断をある時してしまったので、
うん、でも揚げたり佃煮にしたら全然食べられるんじゃない。
そうですね、もしあの知らない間にこう人から出されて、
うん、
で一口知らずに食べてしまったらありですね。
だから口の中に入ってしまったらもう閉めたもんじゃない。
あ、そう、そういう考え方です。つまり、
うん、
はい、
そうだよ、
もう自分からは挑戦しなくていいやと正直思ってしまってるんで。
なんかエビチャーハンだと思って食べてたらさ、それが実はあのコオロギチャーハンだったら OK なんじゃない、ちょっと
そうですよね、
香ばしいな、
その今エビの話で言うと、うん、エビもよく見たら結構気持ち悪いですよね。あの
そうだね、
虫と何が違うんだっていう、
うん、
あれは食べれるのに虫は食べれないっていうのはどういうことなんだろうと思うんですけれども、
あれ漢字で書いたら虫変だもんね。
はい、あのその本にカエルとか出てきますか。カエル
は出てこなかったね。カエルはあまりにも普通すぎて出てこないじゃない。
あ、そうなんですか。あの僕はカエルは食べたことあるんですけども、うん、まあ、その
私も、まあ、あの武器ビンタン行くと必ずカエル食べますね。
あ、マレーシアの
マレーシアの、
はい、クアラルンプールの
美味しい美味しい、
あ、そうか。もう僕もあれは美味しいと思って食べるんですけども、うん、やっぱりあの自分から注文するかっていうとだんだん注文しなくなって、
あとね中国に行った時にね、スーパーマーケット行ったらね、普通にね生きたカエルがね売ってんだよね、まあ、
それはちょっとなかなか刺激的ですね。
トノサマガエル、あの10センチぐらいのでっかいのがね、なんで上蓋ないのにね飛んで逃げないんだよね、カエルのくせに。なんでだろうね。だからでもあれをお客さんは買って帰って家で料理するんだね、すごいね。
すごいですね、うん、
ちょっと話は外れましたが
いやいやいやいや、え、じゃあ大谷先生自体は、うん、カエルは自分では調理しないけど食べるのは OK ってことですか、うんう
ん、カエル美味しいよね。だって鶏肉系が好きだからさ、
はいはいはい、
カエルも好きだしワニも好きですよ、
はい、あのカエルは鶏肉と魚をこう混ぜたようなっていう印象があったんですけども、
うん、あ、魚ね、それは、うん、あんまり感じなかったけど。
あ、そうですか、
うん、
鶏肉のあのささみみたいな感じですかね、プリプリって、
うん、ささみよりちょっと脂があるかなっていう感じ。
あ、はいはい、
調理の脂があるかもしれないけど、はいはい、本当にだから食べ物の話がさ書いてある本ってさ、面白い、読んでてもね。で、
そうですね、
旅行の間もさ、あそこで何食べたとか、その周りの景色って鮮明に覚えてないですか。
あ、覚えてます、
うん。私はそれ食欲連想記憶術って呼んでるんですけどね、勝手に
食欲連想、なるほどなるほど、はい。
だから普通に試してる途中の経路を覚えてないのに、あそこであれ食べた、あんな場所だったってのはやたら覚えてるじゃない、
ああなるほど、はい、覚えてます覚えてます、はい、
それを思い起こさせるような本だなと思って楽しく一気に読みましたね。
石田雄介さんは、うん、インドネシアには行かれてないですかね。
あの、行ってるかもしれないんだけど、この記事にはないね。全部で91話でしょ。で、これ本来はね、日本農業新聞という新聞に連載された151話なんだって、全部で。
ああ、ここから91を選んでっていうことなんですかね、うん、
でしかもハードカバーの時にはね、この文庫本より20話少なかったんだって、
ああ、じゃあかなり増やされてるんですね、うん、はい。
ハードカバーページの制限があるらしいですね。
あ、そういうことがあるんですか。
まあ厚くしてもいいんだろうけど、厚くすると高くなるのかどうなのか分かんないけど、で文庫本するときにむしろ足せたんだって、
あ、
だからお買い得ですよ、文庫本の方が安いし、
は
い
は
い、
なるほど、あの
旅行に持ってきやすいし。
あ、じゃあその質問をしちゃってもいいですか。
何の質問ですか。
あるじゃないですか、この番組恒例の、
ああ、あ
の、はい、あのその本を旅の前に読むのか途中で読むのか、旅に終わった後で読むのかっていう、
それはですね、
ええ、
ずるい答えかもしれませんけども、
ええ、
旅に行く前にも読んでも面白いし、
ええ、
途中で読んでも面白い、で両方とも違う読み方ができると思います。どっちもあり、
どっちもあり、
うん、ただ
じゃあ後が、はい、
帰ってきてから読むのはないかな、それは私の読み方かもしれないけど、帰ってきてからだったらその本を読むよりもまた別の本を読んでね、でまた別の誘惑に駆られて別の場所に旅に行きたいなっていう考え方かな。
あ、
うん、
じゃあ誘惑導入剤としての本ですかね。
そうそうそう、うん、
なるほど、そうですね。
本当にこれ読んでて行きたくなっちゃったもん。でこの番組で話せということで、はいはいはい、もう一回パラパラと読んだらね、またしたくなっちゃいましたよ、はいはい、どうしてくれるんですか。
なるほど、じゃあもういよいよこの洗面器でヤギご飯、うん、そのタイトルになったヤギご飯の正体をちょっとここでバラしてもらうことはできませんでしょうか。
どこまでバラしていいかねえだよね、タイトルになってる話だな。
この際ちょっとドカンと思い切りどうでしょうか、はい、
場所はですね、
はい、
セネガルらしいですよ。
セネガルですか、
うん、ユッスがいた、
はい、ユッス、サッカー強いところです
ね。あの世界史のポッドキャスト、世界史は、世界遺産の旅話して
る、あ、ユッスさんですね、はい、
まあ、セネガル
英語の先生、はい、
英語もやってますよね、
はい、はいはい、
セネガルでのお話みたいです、
なるほど、セネガル、
うん、でアフリカに入ると、 フランス語圏なのか、リソースっていうぶっかけご飯が結構あるらしくて、リっていうのはご飯のことらしいですね。
で、はい、
リ、リ、ラリルレのリ。
リ、はいはいはい。
で、ソースが汁、スープ。
はいはい。はいはい、
で、ぶっかけご飯、リソースっていうのがいろいろ出てくるんだって。いろんな味、いろんな具材のリソースっていうのが西アフリカは、ポピュラーな料理らしいんですよ。で、セネガルに行った時にあるお店で、あの、洗面器にヤギ肉が入った、あのリソース出てきたんだ、
はいはい、
それをヤギご飯、洗面器に入ったヤギご飯、ヤギに食べさせるご飯じゃなくてヤギ肉が入ったご飯、
はいはい、なるほど。
でそれをね食べようとしたらなんかおしっこのような匂いがしたとか書いてありましたよ。あ、結構バラしちゃったな。
じゃあ、うん、それはあのなんですか、こういかにうまかったかっていうよりは衝撃的なご飯として紹介されているって感じですかね。
そう、いえ、こんなのもあるのかと、
はいはい、
でも平気で食べちゃうという。
なるほどなるほど。あ、でも結構ヤギは、うん、あのその僕のいたタスマニアのファームでも、
うん、
もうヤギの分かれ道がありましたね。
分かれ道って、ね、あの好きになるか嫌いになるか。
はい、
ああ
の僕はヤギはその解体する場所も見せていただきましたし、
うん、
あとは、ニュージーランドに行った時にラムを食べますよね、
はいはい、
それであとはマレーシアに3年行ったことがあるんですけども、はい、そこではあのヤギなのかがあの羊なのか、
うん、
わからないんですよ。あのカンビンカンビンってあっちで言うんですけども、はい、カンビンがあのヤギを指しているのか、うん、羊の方のラムの方を指しているのかわからないんですけれども、
うんうん、
だ結構実はあの匂い的にも食べ慣れてたんですよね。
あ、そういえばヤギって食べたことないな私は。
あ、そうですか。あのラムとやっぱり匂いの系統は似てますね、うん、
ラムは大好きですよ。ラムも、
あ、そうですか、
まあ、ラムじゃない、マトン親でも大好きです。
あ、
そう思い出してみたら肉で嫌いなのはなかったわ。
あ、そうですか。
肉食でした。
はいはいはいはい、はい、あの
犬も食べちゃったしな。
あ、僕もいただきました。はい、
まあ、あのゆうすけさんも旅の途中で食べてますしね。
食べた場所はやっぱ韓国になるんですか、
うん、私ですか。
あ、あのユースケさんと大谷先生も、はい、
ユースケさんどこだったかな、中国じゃなかったかな。
中国ですか。ちなみに大谷先生は。
私は新宿です。
あ、新宿ですか。、はい、そんなところで
新宿の区役所の裏 の、 あの 中華街、中華料理屋さん、現地の人がやってる、で鍋で、この肉どこの肉って言ったら韓国が輸入したんだよ、
あ、なるほど。
韓国では食用の犬を飼育しているらしいです。
はいはいはい。
あのユースケさんはね、はい、犬はベトナムでした。
あ、ベトナムでしたか、
うん、ベトナムでした、
はい、あの大谷先生は犬のお肉はどうでしたか、
うん、私が食べたのは鍋に入ったやつで、食べた感じはあの非常に美味しくて牛肉に近かったですね。
あ、わかります。牛肉に近いんですよね、うん、でちょっとこう僕が食べた時はちょっと脂
っぽ
さを感じたというか、
うま、ん、みも はい、あったと思うよ。
もうさっきから僕つまらない話ばっかして申し訳ないんですけども、はい、その僕が犬を食べたのは韓国だったんですけども、うんうん、ちょうど一緒にサムゲタンを食べたんですね。あの、はいはい、鶏の、
鶏の、うん、
丸々煮込んだスープを、うん、そのサムゲタンがあまりにも美味しくて、
あ、
どちらかというとその犬よりもサムゲタンが食べたかったっていう、
うん、
ただ美味しかったと思います。犬より
も順番がね、はい、あの、犬先サムゲタン後だったら良かったのかも。
そうかもしれないですけど、うん、一緒に出てきちゃったんで。
あ、そっかそっか。
そこのお店のサムゲタンがまだちょっと取り分け美味しかったんで、
いいな、
はい、
私韓国では食べてないな。
あ、そうですか、うん、いや美味しいと思いますよ、うん、はい、
食べに行かないと。
あの僕自体にはほとんどそういう食への挑戦心っていうのはな
く、
うん、
挑戦心、
はい、あのドリアンとかも食べてますけども、
うん、
これも自分の挑戦心から出たものではなくて大体こう人から食べさせられて食べているって感じなんですけども、
ドリアンも美味しかったですね、ええ、食べた時ね。
だから、うん、やっぱりどう考えても今日この話を聞いていると、うん、大谷先生のが食へのチャレンジャーですよ、
ね、いやいやでも、はい、タガメは食べたくないよね。
あ、ちょっともう僕その虫に見えるものに関しては自分らは積極的にはないですね。
でも、まあ、石田祐介さんもその犬を食べた時に言ってたんだけどね、ええ、書いてあったんだけどやっぱり、ええ犬を食べるの良くないとかね、西洋人がクジラのこと言ってるみたいだってあるけど、やっぱりその場所に行ってその風習に従うのはありなのかなと。だから私が日本で食べるのは邪道なんです、はいはいはいはい、やっぱりその現地に行って現地のものとして食べるのがいいのかなと思いますね、
はいはい、なるほどなるほど、うん、ですね、タイで、
うん、
今こうタイなんですけど、タイで、うん、タイのことを書く有名な人としてあの下川裕二さんっていう人がいると思うんですけども、うんうん、その下川さんの本で例えば虫だとかそういうものを邪道なものとしてこう、はい、扱うのはどうなんだっていうことを結構こう、うんうん、その語気を強めて書いてる本を読んだことがあって、うん、でも自分の中の言い訳なんですけども、例えばこう虫を見た時に虫のその食べ物ですよね、それでこう、うん、邪道だと思うぐらいだったらもう別に食べなくてもいいんじゃないかと思って、
う
ん、
そうだよね、
なのでアクシデントで食べちゃった場合は全然 OK なんですけれども、うん、その何ですかね、怖いものを見たさで食べる必要は僕にはないのかなと思ったんですね、うん、それを本当に美味しいと思っている人がいて、でそれを本当の何ですかね、ずっと栄養源にしてきてた民族の人とかがいる中で、
うん、
はい、まあ僕は米を食えばいいかなと思ったんですよね、はい、
だからさ、いろんな国行って、例えば友達に遊びに行って、歓迎でそういう虫が入ったご飯とか出てきて、歓迎の意味でね、美味しいからどうぞって言われたらそれは食べるよね、
あ、僕はもう男前ですよそういう時は、はい、はい、行きます。
だって罰ゲームで意地悪してるわけじゃなくて歓迎の意味で出してくれてるわけだからね、
はい、今の大谷先生が僕のイメージを相当今救ったと思うんですけども、うん、ありがとうございます、食べます、
男前
絶対食べます、はい、
はい、
ちょっとまた質問変えちゃうんですけども、うん、はい、大谷先生の中で一番こうロマンを感じる食べ物って
ロマンを感じる、
もう僕はちょっと今イメージしているものがあるんですけども、
ロマンってのはどういうことかな、
なんかその食材でもいいですし、そのもう料理でもいいですし、
好きなものはあるけどロマンを感じて食べることがあったかな、
旅というかこう人類を感じさせ
る俺は
僕から言っちゃった方がいいですか、
そうですね、ロマンの定義がどういうことかなっていう、そのかっこいいおしゃれなのか、
はい、
それとも、男気を感じされる庶民的なものなのかとかあるじゃないですか、はい、ロマンチックと男のロマンとどっちのロマンだろうっていう、
やっぱりロマンはやっぱりちょっとこう、うん、おしゃれで、
ああ
でさらにちょっとヤギ臭があって
ヤギ臭がいるんだ、
やっぱちょっとこう獣の匂いというか、
あ、
はい、あとはそうですね、
最初のおしゃれなって言った時にはね、フランス料理のコースかと思ったんですよ、
いやちょっとそれはロマン
で、若い時、
はい、
初めてのデートとかで
飲
みして行った時のフランス料理のコースっていうのはそういうのかなと思って、
それはロマンですよね、はい、うん、
で途中からヤギ臭がしてって聞いた時には、あ、そういえばブルーチーズ美味しいよなと思った、
あ、なるほどなるほど、
うん、
ブルーチーズですね、
うん、ワインでねブルーチーズいいな、
あ、いいですね、
うん、今よだれ出てきちゃいましたよきっと聞いてる人も何人かはねよだれ出てますね、
あ、いいですね、
うんうん、
じゃあ僕のロマンは、う
ん、からゆきさんのロマン、ロマン食、
僕のロマン食はキャッサバですね、
うん、おー、そういえばキャッサバそのもの食べたことないな、
あ、そうです、キャッサバはもう本当おすすめですね。
あれは日本でいうと里芋に近い、何に近い、
あ、僕はそのキャッサバの原型を見ていないのであ、
原型を見てないのか、
はい、あの、じゃあなんでキャッサバかっていうと、うん、あのよくこう東南アジアとか、
うんうん、
そういう、こう島のこう部族みたいなのを追ったドキュメンタリーとかあるじゃないですか、それでよくこうキャッサバって聞くんですよ ね、 出てくるね、番組で、
うん、
はい、
からゆきさんが食べるときは、食べたときはどんな形で出てきたんですか。
あ、それがもう一番おすすめの料理を紹介させていただきたいんですけど、うん、はい、僕が食べたのはインドネシアで、
うん、
あ、キャッサバフライですね。
おー、またよだれが出ましたよ。
はい、フライドポテトみたいな形で、
あ、素揚げの方、
はい、あのフライドポテトみたいにこうキャッサバを揚げたものがあったんですけども、うん、
コロッケじゃないんですね。
コロッケではないですね、はい、
なるほど、
これが美味しかったですね。
それはあのポテトチップでパリパリって感じ、それとも柔らかい感じ。
あ、もちろんあのカリカリっと揚がってる部分も中がこう柔らかくこう本当にポテトみたいになってるのもありますし、
あ、
ええ、
美味しそうですね。食べたことないのに美味しそうですね、
でまたあの、いや、もう本当にこの東南アジアの部族というか、その部族臭もしますし、
うん、あ、それは何、部族の村みたいなとこ行ってですか。
あ、それは意外と普通に手に入るはずです。ウエシア、特にジャワ島とかですと、はい、
その時に一緒に飲むお酒は何がいいですか。
あ、意外とビールとか、意外とビールとかどうなんですか、ね、
あの、はい、現地 の、 あのドブロクとかそういうんじゃないの
っていうのは、僕がいたのはインドネシアなので、う
ん、インドネシアか、
はい、あのもちろん中華系の人もいますし旅行客もいますけれども、
うん、
あの建前上、うん、あの周りのインドネシア人は大体イスラム教 で、
あ、そうですね、
お酒は飲まないので、うん、じゃあ彼らが一緒に何を飲むかっていうと、あの甘いお茶ですよね。
あ、
はい、テータリックって呼んでましたけども、はい、
そういう名前なんだ。
あのすごいコンデンストミルクですか、あの練乳が大量に入った甘い東南アジアのお茶ですね。
じゃ あ、 あの抹茶アイスが溶けたみたいな感じですかね。
そうですかね、それよりひどいと思いますけどもね、はい、はい、ただあの好きになる人はもう果てしなく好きになっちゃう飲み物なんで、
うん、
はい、よっぽどか中毒性があるんじゃないかなと思うんですけども。
なるほど、
はい、
スイーツ的にね、本当に抹茶アイスだと思って飲むのはいいかもしれないけど。
そうですね。で、あの最近、うん、またキャッサバの話し続けちゃうんですけども、はい、チラ見返しでは、はい、だんだんあの奴隷戦ですとか、はいはいはい、奴隷に関する話がトピックとして上がってきたじゃないですか。
そうですね。
でキャッサバもあの今ちゃんと調べてないんですけども、昔調べた時に随分こう奴隷のストーリーとつながって、はい、奴隷の食べ物としてだったのか、うん、その奴隷作らせたものだったのかちょっと覚えてないんですけども、
はい、
とりあえずその奴隷のイメージがこうかなりこう一緒についてきてるものらしくって、
うん、キャッサバ好きだったんですね、からやきさんは、
うん、そうですね、あのキャッサバ好きというかキャッサバのロマンを感じるっていうことですね、
うん、あ、それなんか文化のバックグラウンドみたいのがあるところにロマンを感じるんですかね、
やっぱそうかもしれないですね、
そういうロマンね、なるほど、
はいはい、
それを聞いてやっと分かってきました。
そしたらもう一度問い直してもいいですか、うん、あの大谷先生のロマン食を。
私のロマン食はそれは、そうしたらもうそうかせんべいですよ、
はい、そうかせんべい、はい、
草加出身ですから。
なるほど、なるほど。
せんべい屋さんが3軒並んでたりとかね、もう見える範囲に5、6軒あったりというそういう環境ですから。
あ、
で昔は道端に天日干ししてあってね、それをあのバレンドをしながら、瀬戸物のバレンドをしながら、箸でくるくるってひっくり返してハケで醤油を塗って作るんですけど、店ごとに味が違うんですよね、はい、
お
形も違うし、でそれぞれ俺はここの店が一番だって店があったりしてね、
はいはい、
だから民族じゃないけど市民のロマンを感じる味、草加せんべい、よろしく。
あ、そうやって聞くともうめちゃめちゃかっこいいですね、草加せんべい、うん、
食べたくなった。
食べたくなりました。もう日本に帰るまでカウントダウンが。
あ、そっかそっか。
はい。
前のあのバックパッカーの花見の時には、はい、あの缶に入ったくずせんべいを持ってったんですけどね。
くずせんべいですか？
壊れせんべい。あの
壊れせ、あ、はいはい、
作る過程で割れちゃったやつ。そのプロボじゃなくて、ちょっとでもかけたらもう売り物にならないので。
あ、そうなんですか。
でもそのくずせんべい一斗缶に入ったやつもね、子供の頃から食べてたんだよね。
そっちもむしろ崩れてる方がロマンあります
ね。美味しい美味しい。うん、で、だから割れたとこにさ、また醤油が染み込んでさ、
はいはいはい、
ちょっと醤油が溜まってちょっとしなっとしてしょっぱいとこがあったりしてね、それがまた美味しいんだよね。
ああ、いいですね。
ご飯のおこげに似てるかもしれない。なんか当たりみたいな。
はいはい。はいはい、
ということで私のロマン食は草加せんべいでした。
草加せんべいですね。たれきのロマン食はキャッサバでした。
キャッサバ。はい。
ちなみにあの石田雄介さんは、うん、焼きご飯に関してはロマン食として語ってるわけではないんですよね。
そうですね、特にはね。あとはまあ、食べ物じゃないけど食べた時のね、人との触れ合いとか書いてるところもありましたね。
なん
かスペインからね、明日モロッコに渡るって時にね、友達とあのスペイン料理屋さんバルカ行って、気持ちよくなっていっぱい頼んで食べて、そしたら予想外に高かったんだって。
おお、はいはい。
で、手持ちのお金も明日モロッコに渡るからさ、スペインにお金がないわけ、
はいはいはいはい。
でもう二度と戻ってこないかもしれないのに、女主人は今度来た時でいいよって、
おお、
かっこいいよね。決して戻ってこないであろうのに人たちに対して今度来た時でいいよ、いいな
あ。あ、なるほど。
ゆずくさんうまいから、そういうね、ロマンのある話とかもね、散りばめられてるんで。
あ、なるほど。
ぜひ読んでみてください。
わかりました。そしたら、うん、ですね、でも僕がこれを読むってことはまた旅に出ろってことですよね。この
、うん、読むと行きたくなると思うわ、はい、そうそうそう。
だって旅の後はないってことですよね。
うんうん、
なるほど、わかりました。また、
うん、
この本を読んで、
はい、
旅に出たいなと。
そうですね、7年半かけて世界一周しますか。
はい、7年半はかけないですけども、ちょっと本当僕は北欧を考えますんで。
あ、北欧の乗ってましたよ、話も。
あ、そうですか。
うん、話して
ます。それはでもちょっと楽しみに撮っておきます。
あ、撮ってきますか。それはロマンティックな話でした。
はい、ロマンティックですか。うん、男系の話じゃないですかね。いや、男ロマン系の、はい、
男ロマン系です。
男ロマン系ですか。うん、はい、
男女の人じゃなくて男のロマン系だから。
あ、そうですか。はい、わかりました。
はい、
それは、楽しみに撮っておきたいと思います。
はい、
じゃあ、大谷先生、
はい、
今日は洗面器でヤギご飯紹介していただいて、はい、うん、どうもありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
楽しかったです。では、うん、日本でまたお会いしましょう。
お会いしましょう。飲みに行きましょう。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。